5月12日火曜日、今日の天気は曇りのち時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日5月12日、今日は看護の日ということで、後ほどね、7時台でも触れますけれども、この、看護の日特集というのをね、組んでいる新聞もあります、読売新聞が、真ん中の方で、カラー刷りでですね、出てるんですが、この日というのが、ナイチンゲールの生まれた日でもあるということでしたね。
なるほど。
それがで、看護の日で、しかもですね、ナイチンゲールの生誕200年という節目にも当たるというところ。今本当にこの新型コロナウイルスにいい、最前線で立ち向かっているという方々がこの看護師さんたちであるというところもありますんで、
はい、
本当多大なリスクを背負いながらですね、もう本当使命感でお仕事をされていると。実は先日ね、5月6日の日に、ボイスオブワーカーズという特別番組を夕方というか夜の7時から、担当させてもらって、でその中で、この看護協会の看護連盟の会長さんかなに、お話を聞く機会もありましたけれども、そこでも本当看護師さんたちがいかにこうね、リスクにさらされながらでも使命感を持ってやってらっしゃるか。まあ何しろ手袋一つつける手順を間違えたりとか、防護服を脱ぐ手順を間違えたり、これ着るよりも脱ぐ方が大変なんだって言うんですよね、はい。脱ぐときっていうのは外側が全部、汚染されたと仮定してリスクが高いと。そうすると手袋を脱ぐんでも外側をこう内側にこう折り込むような形で、脱いでいかなきゃいけないと。その時に外側が少しでも直美の手に触れちゃいけないみたいなね、そういうことを一つ一つやりながら、でしかもご家族に感染させちゃいけないということで、今自宅から離れて、宿舎で一人で、やってらっしゃる方がいたりとか、自腹で、どっかホテルを取って、でそこで暮らしている先生方がいたりとか、もう本当こうまさに献身的な、ことでやってくださっているとにもかかわらず、お医者さんの子供でしょとか看護師さんの子供でしょと言って、差別が起こったりするっていうのはもう許しがたいことであると。会長さんも本当憤りながらですね、切々と話してくださいましたけれども、本当ね、そういう方々に感謝の言葉を述べなきゃいけないというところです。私インタビューを聞きながら思い出していたのはですね、今の上皇后陛下が皇后陛下であった時代にですね、平成8年に、看護協会の設立50周年のスピーチで、おっしゃった言葉があってですね、はい、結構長いスピーチだったので、それ宮内庁のホームページに全文が載ってますんで、興味あればご覧いただければと思うんですが、その中にですね、看護師の方々のその仕事ぶり責任感というのを称えた後、時としては医療がその全ての効力を失った後も、患者と共にあり、患者の生きる日々の体験を忌み荒らしめる助けをするほどの重い使命を持つ仕事が看護職であり、当事者の強い自覚が求められる一方、社会における看護者の位置づけにもそれにふさわしい配慮が払われることが切に望まれますというふうに上皇后陛下、おっしゃられたということがあります。そう、この医療がその全ての効力を持った後も患者と共にあって、患者の人生を忌みならしめると、いや、この深い仕事に対するご理解っていうのはものすごいなと思い、これは平成8年であります。今からだいぶ前の話、もうね、すでに、だから、20年以上前の話であるんですが、はい、当時でこの医療がその全ての効力を失ったと思っているのは、例えば、もうすでに、例えば癌が進行していて、手の施しようがなくなった時も寄り添うというようなことが想定されていたのかもしれませんが、今、 この、まあ、幸いなことに日本は医療崩壊まで至ってないですけれども、そのこう瀬戸際で体を張ってらっしゃるという方々にも通じるですね、これあの言葉であるなと改めて噛み締めたところがあります、ね。本当に感謝しかないと、ありがとうという言葉しかないというところですが、今日5月12日、まあ、そういったことにも思いを寄せながら、放送していければと思います。さあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、検察庁法の改正案、これが含んでいる、実は国家公務員法等を改正するという、一連の審議でありますが、まあ、これについて朝日毎日一面トップ、それから東京新聞も一面トップという三紙一面トップです。朝日新聞、検察庁法改正案抗議ツイート急拡大、首相今国会成立の構えと。それから毎日新聞は野党定年延長で修正案ということで、あの検事総長が特例的に68歳まで3年間の延長ができるようになる部分などを削除を求める内容だということです。そして東京新聞は定年延長、野党コロナ悪用、週内採決自民が方針というふうに出してきております。まあ、これについては、ね、後ほど、今日のコメンテーター有本香里さんと7時40分過ぎのコーナーで、詳しく話していただこうと思っております。一方で緊急事態宣言の解除等々についてが読売と産経一面トップです。読売は自粛解除へ独自基準と、あの特定警戒自治体とされている、13の都道府県がありますが、ここについても、独自の基準を作ってこれを満たせば、解除をする方向でいこうというようなことが出てきていると、読売新聞がいろいろと調べております。例えば愛知県、など愛知県は直近7日間の新たな感染者数の平均や PCR 検査を受けた人に占める感染者の割合、それから入院患者数の平均というような項目を作って指標にするということであります。これね、あの大阪が一足先にやりましたけれども、それに倣ってというような形なんでしょうか。各都道府県で様々な例が出ております。それから産経新聞は34の県、この13の特定警戒に当たらなかった34の県に関しては緊急事態一斉解除へ政府調整というところ一面トップになっております。14日あさって専門家の会議が招集されて、様々な判断がされるというところですが、そこで一気に解除するのかどうかというところであります。などなどですね、出てきているわけですが、昨日はあの衆議院と参議院衆参両院で、コロナウイルス関連に、関する集中審議が開かれました。総理以下閣僚も出席してという形、午前中が衆議院、そして午後が参議院というところでしたけれども、様々なことが提起されました。私おっと思ったのは、国民民主党の玉木代表がですね、これコロナウイルスの影響で経済が非常に厳しくなっていると、で、中小企業だとか個人事業主も非常に厳しくなっている中で、このままいくと土地なども含めてですね、日本の景気が悪くなって、土地を手放す人が出てくると、それを例えば外国人が買うんじゃないかとか、あるいは、中小企業が持つ貴重な技術というものをが流出するんじゃないかというような指摘があって、これは総理も非常に反応していて、非常にいい指摘だと、早急に対策考えていきたいというようなやり取りがありました。これに関してはね、建設的なやり取りをしているなと。国民民主党玉木代表は結構対案を出して、その路線で行こうというのが鮮明になっていて、頼もしいなというふうにも思います。これがきちんと形になっていけばいいなと思うんですが、一方でですね、昨日の夜に総理が第二次補正に関しても指示をしたというのが共同通信などが伝えています。ただしこの規模がですね、数兆円規模ということで、そんなもんかというような、結構小さな規模になると。どうしてここまでやっぱり財務省に対してのこう配慮忖度みたいなものがきついのか、あるいは何か弱みを握られてるのか私はよく知りませんけれども、どうしてこうやってなんか刻むようにですね、値切るように 小さな数字しか出してこないのか。二次補正に関して自民党内でも、昨日ですね、午後から、政務調査会などで、議論が始まったというような、本格的な議論をやっているというようなことも報じられてますが、そこでですね、家賃補助についてっていうのが大きな議題として出てますけれども、これも、上限50万円と。いや、50万円って、お店やってる人だったらわかりますが、人の住む家賃と、そのお店の家賃って、こう、ある意味、感覚が全く別で、50万ぐらいって、それこそ大通りに面してる1階の店だったら、あっという間に吹っ飛ぶような額で、50万なんかで借りられるはずないだろうというような、これを上限にしてしまうっていう、この支部賃さ、ね、岸田政調会長が自分の肝入りでやる政策が、50万円でしかも1回こっきりって、舐めとんのかっていう話でですね、政権与党の大政党のですね、政調会長やってて次の総理って言われてるんだったら、もうちょっと大きな額をとりあえず案の段階で出してみて、でそっからこう値切るっていうのが交渉の仕方だろうと。海外行って値切ったこともないのかこの人っていうようなですね、驚いてしまうんですが、だっていいねで50万つったら半額まで値切られますよ。そんなことやってていいのかと、本気で考えてんのかなということを疑うような事態が様々発生していると。今日ですね、7時台には佐藤正久参議院議員も電話で登場というのもありますんで、経済の話までいけるかどうかってのはわかんないんですが、安全保障についてもね、尖閣周辺で様々起こってますし、このコロナの話というのもありますんで、これね、声を上げていかないと政策は変えられないというところは指摘しておきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。取り上げるニュース、二次補正予算案について、それからヒゲの隊長こと前外務副大臣の佐藤正久参議院議員に電話で、いろいろ話を聞きます。コロナについて、あるいは尖閣周辺の中国の公船、公の船の領海侵入について、などを聞いていきたいと思います。それから看護の日、そして、国家公務員法等の改正案についても聞いていきましょう。ニュースについていろいろいただいてますが、家賃補助のね、案について、天尾舟さんツイッターです。店舗数を抱えて、つまり投資によって経済に貢献して、その店舗数の分だけ雇用にも貢献していた企業ほど、補助によって救われることが少ない仕組みの家賃補助。ターゲットが個人商店なのかもしれないけどさ、と、いただきました。知り合いの税理士さんに聞いてもですね、やっぱり、一生懸命頑張ってきて広げてきてるところにあんまりこう補助がないっていうのが今回の問題だと思うんですよと。これはね、木曜日のコメンテーターでもある飯田康之さん、経済学者、ツイッターで指摘してましたけど、これでちゃんと、そういう頑張ってる企業を救えないんだったら、日本にスタートアップ企業が少ないとか、ベンチャー企業が少ないみたいなことって二度と言えなくなるぞと、本気で支える気があんのかと、ね、イノベーションだなんだって言うんだったら、ちゃんと結果で見せてみろと。今まさにそれが問われてる時だと思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、有本香里さん。有本さんはサブスタジオからの登場となります。有本さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、緊急事態宣言が出てからもう1ヶ月半ぐらいが経つというですね。伸びましたけれども、
はい、
ツイッターでいろいろ書かれてましたけど、この緊急事態宣言、家にこもることが多くなると。
はい、
痩せたっていう風に
確か書かれてましたね。私はね、でもお二方みたいにスクワットやったりとか、そんなことはとても僕は、ね、足腰弱くてもうできませんから。
僕はできなかったんですよ。もう膝が笑って昨日は大変だったんですけど。どうですか、やっぱりヘルシーな食生活になるってことですか。
そうですね、ちょっと食事はできるだけ軽めにしたっていうこともありますし、 あとやっぱり家の中でこうできるだけ動くようにしたんですよね。
掃除だとか、
ね、そう、片付け事だとか、そういうのをなんか意識的にやるようになったら、いかに今までのんべんだらりとした生活を送ってたかっていうことの表れでもありますけど。
うちも一緒で、本当出るは出るは物が出るっていう ね、
ね、
出しても出してもなんか出てくるみたいな。
うーん、
ね、でも もあれ確かに運動になりますよね。いろんなもの出してきて分別して、
そうなんですね、
持ってくみたいなね、確かに、
まあ、できるだけ良きに考えてという感じですけれども、
ね、前向きにやっていかなきゃいけないですもんね、はい、今日も一つニュース解説よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュース、こちらです。第2次補正予算案、今国会提出へ。政府与党は昨日、新型コロナウイルスの感染拡大と緊急事態宣言の延長を受け、追加経済対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算案を今国会に提出する方針を固めました。中小事業者への家賃支援や困窮学生らへの支援、そして企業による従業員への休業手当支給を支援する雇用調整助成金の上限引き上げなどが柱となります。今国会は6月17日まで、で、与党幹部はこれは延長しないというふうに言ってますから、はい、うん、まあ、ここまでには成立させなきゃいけないということですよね。
はい、そうですね。まあ、6月17日までかからなくてもですね、はい、この特に補正に関しては、第二次補正に関してはもう早急に、審議を何よりも優先してして、できるだけ早く成立をしてほしいと思いますね。というのは、そうでないと、この雇用調整助成金ですけれども、はい、結果としてですね、まあ、飯田さんたちもお気づきかと思うんですけれども、この日本放送の周辺でも、はい、実際にはその緊急事態宣言が発令される少し前から、もうずっと休んでいるという、はい、いろんな商業施設ありますよね。
そうですね。
ホテルも含めてね。
そうですね。
そうすると、まあ、当初っていうとおかしいですけど、3月ぐらいに、そもそもその3月ぐらいに、想定していたものから、はい、第1次の補正というのが、まあ、組まれたわけですよね、はい、でこれはゴールデンウィークの前にギリギリ成立したじゃないですか、でそこからさまざまなこの給付金や助成金というものが動き始めるわけですよ、実際に、ですから3月ぐらいの段階でもうこのぐらい困ってるねっていうものが、お金が出るのが早くて5月の中旬ぐらいって話でしょ、
はい、
でもうすでに相当その手元が逼迫してきているという方もいるし、それからそのお休み期間が長くなって、はい、まあ、お給料入ってこないというね、特にその、非正規の方やなんかいらっしゃるわけですね、はい、ですからできるだけ早くこれはもう出すという流れに持っていくためにも、一日も早い成立をということになりますよね。
もうこれそうですよね、緊急事態宣言5月の4日に発表になって延長になりましたけれども、はいはい、その第一次補正の想定っていうのは延長前の想定ですもんね。
そうです、その前の想定ですし、まあ、経済に対するその、まあ、悪化の影響というのも、はい、今言われているものよりはもうちょっと楽観的だったと思うんですよね。
あ、
ですからその深刻度合いというものは全然違ってきていることからも、はい、できるだけ早くこれは成立させるべきだというふうに思いますことと、それからもう一つはですね、はい、国会が、まあ、通常国会が開かれる、例えば去年の1月からの通常国会で、
はい、
法案ってどのぐらいその出されて、成立してるのかと、法律案ですね、
はい、
でこれ見てみますとですね、提出件数はだいたい127件、成立してるの68件なんですね。これぐらいやっぱりその国会で、法律を通すことで、まあ、いろんなことが動いていってるっていう事柄があるわけですよね。ですから、まあ、そういう点からも、はい、この二次補正についてはとにかくもうスピードが求められる。で、それ以外のものですね、おそらく滞ってるものも結構あると思います、はい、今回に関しては、でもそういうものもどんどん成立させていかないと、他の部分でも支障が起こる うところが出てくるということだと思いますが、
まあ、そうですよね。ここでしか、まあ、立法の権限はないということ、はい、で法律が成立しない限りは、はい、特に行政機関などは全く動かない
動かないですからね。で それが予定されているという前提で、はい、考えられていたこともあるはずなんですよね。ですからそれが全く動かないという状況ではまずいということですね。
まあ、そうすると、ね、一方でコロナウイルス対策しなきゃなんないから、うん、はい、そうするとその密であることを避けながら審議はしていく方法みたいな、はい、
国会自体がね、
そうですよね、出席数が定数数満たさないと成立しないっていうのは、はい、まあ、憲法にも決まりがあるから、
そうそうそう、だからこれ憲法改正しないと、はい、例えば今後もこのようなことが起こった時にですね、うん、はい、じゃあどうするのかという対策が打てないという話ですから、まあ、今回一応その半々ぐらいでね出席して、はい、それ以外の人はその議員会館でっていうようなことも、まあ、致し方なくやってるようですけれども、はい、あまりそのだからこういうことで憲法違反というようなことになってもいけませんのでね、まあ、そういう点からも本来、はい、これぐらいのその国難になった場合は、まあ、国のその最高法規であって一番基本でもあるという憲法をやっぱ考え直すという場にむしろ国会にならなきゃいけないんですよね。
まずは第二次補正予算案の話からでした。おはようニュースネットワーク、この時間取り上げるニュースはこちらです。安倍総理14日に一部地域の解除を判断すると述べる。
まあ、今週の14日にですね、専門家の皆様方からですね、ご意見をいただきながら、一部解除が可能かどうかということについて、発表させていただきたいと、こう思うところでございまして。
新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言、その一部地域の解除について質問を受け、それに答える安倍総理大臣でした。また西村経済再生担当大臣は特定警戒都道府県以外の34県について多くの県で解除が視野に入ってくるとの見方を示したほか、特定警戒都道府県についても新規感染者の数などが著しく改善している都道府県は解除が視野に入ってくると述べました。さあ、この時間はですね、元陸上自衛隊の科学科隊員でヒゲの隊長こと前外務副大臣佐藤正久参議院議員とも電話がつながっています。佐藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この専門家会議の意見を聞いて解除の判断をするとあさってのことだということですが、はい、佐藤さんはどうご覧になってますか。
そうですね、特に東京とか含めた13の特定警戒都道府県以外の34の、府県についてはですね、
はい、
もともと、5月の連休中に、その34の県の方々が東京の方に移動しないために伸ばしたっていう側面も強かったわけですから、
はい、
14日の段階でそれほど感染者が増えていなければ、これ解除っていうのは当然だと思います。特に、大阪の吉村知事が、
はい、
休業要請自粛のための、数字目標を出しましたよね、
はい、
でもあれっていうのは岩手とか鳥取には使えないんですよ。例えば岩手は感染者ゼロでしょ、ゼロのところにあんな基準使えないじゃないですか、
はい、
鳥取県は3人ですから、そういう都道府県ごとにみんなの違いますので、
はい、
そこはなかなかね、一律の基準っていうのは難しいので、ある程度1週間単位で大つかみの数字を本当は国としては出さざるを得ないと思います。ただ一番大事なことは都道府県ごと違いますから、それぞれごとに分析しないといけないと思います。
それぞれの最終的にはこれ知事さんの判断を踏まえてということになるわけですかね。
まあ、国の方としては大掴みでやったとしても、最終的には知事の方がどういう形で、休業要請等を、緩めていくか、あるいは学校の再開をやっていくかというのは基本になりますから、その意味でもやはり現状を把握するためのデータ、はい、これが本当にないとですね、実際なかなか判断というのは難しいので、そういう意味で厚生労働省が今 の改善しようとしている、はい、感染者の数とか、入院者の、状況というのを把握するためのシステム、この整備というのは、実はもっと早くやっとけばよかったなというふうに思ってます。
東京都の小池知事も報告漏れがあったということを昨日発表したりとか、厚生労働省も週末に数字の修正があったりなんかをしました、はい、これ佐藤さんはもう本当前々から指摘されていたことですよね。
はい、やっぱり戦いっていうのは、はい、まず、敵を知って我を知らないといけないじゃないですか。でどのぐらいの、感染者がいるのかと、はい、いうものをつかまないといけないんですけど、全部はこれ検査しないとつかめませんから。でも少なくとも検査した人間ぐらいは掴まないと判断できないし、例えば飯田さんが陽性になったとしますよね、でちょっと、肺炎ぽかったとなったら入院しないといけないじゃないですか、でも入院するときに病院の各それぞれの、ベッドの空き状況とか、
はい、
あるいはその、エクモとかで人工の心肺関係のいろいろ装置があるかどうかって分かってないと、
はい、
どこの病院に搬送していいか分かんないじゃないですか。つまり全ての運用のオペレーションの基本というのはやっぱデータなんですよね、でそれをやはり把握できないってことは、運用上も問題だし、これからの解除を進めるときにもやっぱり基本になりますから。しかも東京都の場合は、
はい、
陽性率っていうか検査をした数と実際陽性だった人のこの割合を決めるときの分子と分母の数が対象は合ってなかったとか、いろんなことがありましたから、
はい、
これは早急に改善しないといけないと思います。
これ端末に入力した後にファックスでも送ってたとか、いやそもそも今の時代にファックスなんだとかね、そういうこうロジの部分、運用の部分もありましたけれども、こういうところも一本化して、ちゃんとやっとかなきゃいけないってことですか。
はい、やっぱり極めてアナログな状況でしょ、
はい、
しかも今検査機関が、の保健所通す地方衛生研究所だけではなく、
はい、
大学病院とかあるいは民間の検査機関とかどんどん増えてますから、それぞれ端末ごとでこう入れてもらわないと、はい、これなかなか掌握できないと思います。やはり日本人っていうのはやっぱりどうしても情報っていうものをやっぱ軽く見る傾向があるんですよね。厚生労働省は感染症についてやはり情報というものについてもっと真剣にやっぱ考えないと、はい、やっぱこういうことになってしまって、もう1月からもう、もう4ヶ月経ってますから、
はい、
それでこの状況っていうのはやっぱ情報についての意識がやっぱ低いと言わざるを得ないと思います。
今日サブスタジオにはジャーナリスト有本香里さんがいらっしゃいます。どうぞ有本さんも。
はい、佐藤さんおはようございます。
おはようございます。
今の情報の件は佐藤さんには別のところでも随分ご指摘をいただいてきたんですけれども、もう一つですね、そのいくつかの都道府県が独自の判断基準で解除をしていくと、
はい、
これは当然の流れだと思うんですね、はい、ただ諸外国の状況なんかを見ますと、諸外国は日本と違ってもっと厳しいそのロックダウンということをやってきたわけです、はい、これを解除するにあたって例えば州ごとにいろんなその基準で解除をしていくんですけれども、その場合に州を超えた移動はしないでくれというような前提がついたりするわけですね、
はい、
こういうふうなことについて例えば国の方から全体を俯瞰する形でですね、例えば県を越える移動のようなもの、これをやめてくれというようなアナウンスをするみたいなことは国としての判断なくていいんでしょうかね。というのは先ほど佐藤さんおっしゃってたように岩手なんかゼロなんですよね、
はい、
と例えば我々東京の人間が岩手なんかにどんどん行っちゃうと、これはこれでよろしくないんじゃないかとかですね、はい、いろんなこと考えられるんですけれども、
国としても一応要望として、
はい、
県をまたぐ移動は控えてくださいってやっぱりお願いベースなんですよね。
なるほど。
それは言ってはいるんですけども、はい、やはり、台湾のやっぱ成功例とか見るとですね、やはり、こう緊急事態になると、はい、中央の方がある程度、はい、強い権限を持って統制をしないと、
そうですね、
特に、州とか県をまたぐような統制をしないと、実はなかなかこの感染症っていうものは人の移動によって広がっていきますから、
うん、
それ難しい側面があります、
はい、
これは、感染症だけではなく実際日本の、実際戦争状態日本防衛という時も、やはり中央の方にある程度権限がないと非常に対応できないという側面は、いろんな面で考えられると思います、
そういう意味でも今回のこの、状況からですね、さまざま課題が浮かび上がってきて、それを、例えば憲法の議論やなんかも含めた形で国会でですね、もう少しその対処交渉に立った、議論が進んでいけばという期待もするんですけれども、
まさにその通りで今回、 日本だけではなく他の国もいろんなの教訓が出ています、はい、特にアメリカの場合は連邦国家で、はい、の州の方に、まあ、やっぱ強い権限をがあるわけですよね、はい、で休業要請をこう解除する権限もやっぱり州と、うん、ロックダウンの権限も州というのになってます、
はい、
連邦としてはもう指示をしてもなかなか、知事がうんと言わないと連邦の言うようにならないという、いろんな教訓が出てますから、そういうのも参考にしながらやらないといけないと思います、
ね、
特に私が意外と驚いたのは、有本さんは、はい、あのハンバーガー好きですか？
まあ普通ですけど、はい、食べますけど、はい
はい、で実はあの今牛肉とか豚肉の流通が今滞ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
アメリカでみんな肉が好きだけどスーパーで買う量が制限されて、はいはい、ハンバーガーの方に制限かかってるんですよ。でトランプ大統領は選挙もありますから、食肉加工工場の再開っていうものを大統領令で出したんです。
なるほど、ね、
ところが、それは相手は民間だし実際知事の方に再開の権限等ありますから、はい、やっぱ言うこと聞かないと再開できないという状況で、国民生活の一つにとってもやっぱり国の権限とあの州の権限って違ってしまうと、はいはい、なかなか対応ができないという例もありますから、
いろんな、ね、
細かいことありますけども、教訓というものを踏まえながら、日本の方での次の備えというものに、生かすということが大事だと思います、
はい、佐藤さん、あと1分ほどなんですけども最後に1問だけ、はい、あの尖閣周辺に中国の公船が来ただけじゃなくって、はい、領海侵入しただけじゃなくって漁船を追い回して、その上あの漁船の方があの違法操業してたっていうことを言いました、はい、これについて一言お願いします。
まさにこの、ま、主権侵害の言語道断の話なんですけども、やはり、武装した公船ですから、
はい、
普通の、あの船じゃないんですよ、はい、そういうものに日本の漁船がここはにあの中国の領海だ、違法操業するなら出てけということで、やっぱ追いかけられるということは相当多分あの緊張が高まったのは間違いないんです。ただ一点皆さん勘違いしてほしくないのは、
はい、
海上保安庁と違って中国の海警局の公船というのは軍の指揮下なんです。つまり軍の指示で領海侵入してるんです。これは大きな違いで、軍の指示で主権侵害をしてると、
はい、
で当然その後ろには陸海空軍がいますから、
そうですよね、
東海岸の方にもいろんなミサイル部隊がいますから、
はい、
軍の指示で入ったということは、はい、万が一に備えて後ろのいる陸海空軍が、
佐藤さんごめんなさい、時間がなくなってしまいました、はい、ありがとうございました、
はい、続いて教えてニュースキーワードです。看護の日、今日5月12日は日本では看護の日です。これは近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで1990年旧厚生省によって制定されました、国際看護協会は1965年から今日5月12日を国際看護師の日に指定をしているということ、そして今年2020年はフローレンス・ナイチンゲールの生誕200年の記念の年でもあるそうです。まあこれ現場でね、今コロナウイルスに対応している方々っていうのはもうリスクを背負いながらね、ずっとやってくださってますもんね。
そうですね、それで特にですね、はい、まあ、この感染症っていうのはこう、スピードとの戦いっていうことをね、実際その感染症の専門医で現場で対応に当たってらっしゃる先生もそういうことを発信してらっしゃるんですけれども、
はい、
その何がスピードかっていうと、まあ、感染していくスピードは市中のことですが、要するに病院に入ってからもですね、重症化するスピードがもうすごく早いってことを言ってるんですよね、
は
い、で例えばその最初の頃に、まあ、そういう話ありましたけども、100人仮に感染者がいたらば、
はい、
そのうちの、まあ、5% ぐらいは、集中治療室に入ると、
はい、
いうことですよね。そうしないと助けられないんだと、
はい、
いう話ありました。で集中治療室に入るっていうと私たちのイメージとしては、まあ、その特別な医療をそこでね施されるんだろうなというようなことだけ思うんですけれども、
はい、
その監視してるわけじゃないですか、患者さんを、
はい、
これを見てるのはまあもちろん、医師もそうなんですけど看護師なんですよね。で実際まあ、私も親族がですねこの人工呼吸器をつけて、しかもその ICU に入ってるっていう状態の時も経験してますけれども、本当にまあまあ本当の意味での不眠不休ですよね。これ大変な仕事ですよ。
そうですよね、いつ急変するか分かんないから本当にずっと、まあ、見てなきゃいけないというか、
そうです、
そうですよね。
しかも今回の場合はそのご自身型の感染の危険性というものもすごく高いわけですから、 通常のね、そういったその ICU に、まあ、人工呼吸器をつけた患者さんがいるという状況に加えてさらにっていう状況じゃないですか、これは本当に大変なことですよね。ですからそうした中で大阪府が、こういう方たち、医療関係者の方たちを中心に、そういう人たちに特別にその給付金を配ろうということで、コロナ基金、通称ですね、それを立ち上げていると、でこれもその10億円ぐらい超えたというふうに言っていまして、寄付がそのふるさと納税扱いになるんですかね、これは。
なるほどなるほど、
でこれに続くね、その感染者が特に多かったりするような、都府県がこれに続く動きもあるように聞いてるんですけれども、それ以外にあとその名古屋市で河村隆市長が、まだその詳細額やなんかは決まっていないけれども、やはり医療従事者にそのお金を出すと、手当を出すということを言っていますよね。これはもうぜひ本当やっていただきたいし、やはり自治体はそれぞれみんな財政力がまちまちですよね、だからそういう意味では国もやっぱりそのあたりもバックアップするということをぜひ考えていただきたいし、二次補正の中にもそういうものもね、ある程度含まれてはいるんでしょうけれども、というところですね。
そうですよね、現場からはやっぱりこう危険手当のようなものが出ないのかと。もちろん
そうだと思いますよ、
コロナで診療点数はかさ上げしてっていうのは国会答弁でも出てますし、やってると思うんですけれども、それが手当まで落ちてくるかっていうのは、病院の経営の問題もあるし、
そうですね、
でその辺で、ね、なかなか一律で制度化できないと、病院の中ではなかなかまちまちになってしまうというところもあるし、で一方でやっぱこれ相当リスク背負って仕事してるわけですもんね。
そうですね、それとですね、巷でちょっと聞くのは、要するにその医療従事者の方というのは、感染をしている可能性が高いからということで、なんかこう、排除されたりとかですね、言ってみればいじめにあったりとかですね、そういうその医療従事者の方のお子様も含めて、そういう話がありますよね。だからそういうことがないような一種のその啓蒙活動というんでしょうか、こういうものももうちょっとあってもいいと思います。政治家からもそういう言葉あってもいいと思いますし、その種の例えばこう、広報 CM みたいなものとかですね、そういうものをもっとどんどん積極的にやるべきじゃないかなというふうに思います。
確かにね、公共広告みたいなものって、民放の人間が言うのもなんなんですけれども、結構こう、CM に空きが出てきているというかですね、それを公共広告で埋めてる部分って結構あるので、
ありますよね、
そこのこう中に入れていくっていうのは、そうです、大事ですよね。
こういう明確なメッセージを出すもん、なんとなくね、公共広告ってふわっとしたものが多いじゃないですか、だけど今やっぱり、もうこれは明らかにね、その問題であるわけですから、やっぱりそういう医療従事者の方々をその手当を出して、そのお支えすると同時に、やはりそういう精神的な苦しみあるいはストレスですね、そういうものから少しでもこう、軽くなっていただくように、それをサポートするということを考えた方がいいですね。
先日その看護連盟の会長さんにお話を伺う機会がありまして、5月6日の夜7時から、特別番組ボイスオブワーカーズというものをやったんですが、そうなんですよね、こういろいろストレスはたまって話したいんだけれども、やっぱ守秘義務が一方で医療にはあるから、なかなか話すこともできないと、SNS で特設のページなどを、クローズドのものをですね、秘密がバレないようなものを立ち上げて、そこで話を聞くなりっていうのをやってるということはあるんですけれども、一方です、啓蒙活動とかもしないと世間の目っていうものが非常にストレスになったりしますね。
そうですね、だからちょうど1ヶ月ぐらい前ですかね、やはりニューヨークのナースの方たちが、こう SNS のね、というか要するにそのカメラの前で、こう泣いてらっしゃる映像が随分上がったことがあるんですよ ね、
で
それはやはりその今飯田さんおっしゃったように、話すこともできないというこのストレスですよね。ですからそろそろ例えばその医療従事者の方々をどうケアするか、精神的にですね、そういうようなこともプログラムの中に入れていくっていう必要もあるかもしれませんね。
このボイスオブワーカーズもまだラジコのタイムフリーで明日まで聞けますんで、ぜひお聞きください。今日のキーワード、5月12日看護の日でした。 さあ、メールやツイッター看護の日ということで様々いただいてますね。まずはこちらは大工の堀立貝柱さんは成田市の方ですね。医療関係の方々本当にご苦労様です。誰もが医療関係者は大変な状況で頑張っていることを分かってるんですが、ウイルスに感染してるんじゃないかと差別されるという話があります。自分が病院に入ったらお世話になるんでしょう。ゴールデンウィークの休みもなく仕事された方も多いと思います。感謝の念を厚くしようとおいただきました。それから実際にお世話になったという方、墨田区、東京墨田区、白い田んぼの太平洋さん。今日は看護の日なんですね。私もお世話になってます。主人が脳梗塞認知症で、看護師さんと介護士さんには大変お世話になってます。脳梗塞で入院中は動くと血圧が上がるからとか、おむつを使っていたんでしょっちゅうシーツを変えていたりよくしてもらいました。今は便秘でうまく便が出せなかったり、認知症があるのでお風呂を嫌がったり突然怒り出してクソババアとか言っちゃうしと、今もデイサービス受けてます。本当に気を使い配慮していただいて感謝です。一人介護だからみんなの助けがなかったら途方に暮れていたと思います。本当にありがたいですと。看護の現場もそうですが、介護の現場も、まあ、感染リスクと戦いながらこれも支えているというのがあるようですね。
そうですね。
ここもなかなかこう物資が足らないと、ね、
そうですよ、
いう話を聞きます ね。
だからこういうのも一度ね、きちんとある段階で振り返らなきゃいけないんですけれども、医療物資をね、適当に外国にね振りま、
はい、
振りまいてしまったようなこととかね、それからその例えばマスクが足らないといっても輸出を止めることができないというこの日本の体制ですよね。こういうものについても反省の必要がありますね。
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。自民党の森山国対委員長、検察官の定年延長を含む国家公務員法等改正案について今週中に衆院を通過させる意向を示す。自民党の森山国会対策委員長は、検察官の定年延長を含む国家公務員法等改正案について週内に衆院を通過させる意向を記者団に表明しました。検察官の定年延長部分を削除すべきだとの指摘に対しては、法案の分離は非常に難しいとの認識も示しております。一方、野党安住国対委員長、立憲民主党、もし削除しなければ採決には応じないというふうに明言しております。まあ、この話ツイッターデモなどがありまして、にわかに盛り上がったという感じになってきておりますが、あります
か？なんかにわかに盛り上がってにわかに収束したっていう感じじゃないですかね。ツイッター上のことを言うならばですね、
はい、
どうもそのスパムのような扱いで、
はい、
たくさん の、 そのハッシュタグ付きのツイートがされたと。まあ、これは何らか の、 その、まあ、普通にですね、一般の人たちが気持ちを持って一つ一つツイートしたというよりは、組織的にその大量のハッシュタグ付きのツイートをして、
はい、
そういう体制を取ってですね、まあ、このことをそのトレンド1位に上げようとしたと。まあ、ツイッターをやってらっしゃらない方にとっては何のこっちゃっていう感じかもしれませんけれども、
はい、
一つのキーワードを、うん、あるいは一つのフレーズをハッシュタグというものをつけてツイートをすると、それがそのトレンドというものに上がってきて、
はい、
非常に今この話題が注目されてますよというふうに盛り上げることができるわけですよね。
はい、
それを人為的にやったんではないかというふうに言われていたり、あるいは多くのその芸能人文化人の方がですね、同じそのハッシュタグ付きのツイートをしたことで一気にこれがトレンドの上位に上がったんですけれども、どうもその多くの部分が削除されているということのようですね。
はい、
で、まあ、冒頭申し上げましたようにですね、
はい、
まあ、通常国会といいますと、大体普通はその100の法案が審議されて、まあ、6、70ぐらい、成立するという、
はい、
国会は仕事をしなければいけないわけですね。
うん、
そのうちの一つがこの国家公務員法等改正案で、
はい、
これはそもそもが民主党政権の時から起案されて、ずっと今日までいろんな形で検討が続けられてきたものですよね。
はい、
で、国家公務員、当然そこにはその検察の関係者も含むわけですけれども、今のこの非常に高齢化というかですね、日本人の寿命が長くなっているという中にあって、
はい、
年金の支給年齢、これを引き上げていくという流れもある中で、はい、全体の公務員の その定年を上げていこうと、
うん、
まあ、こういうことですよね。
はい、
でその中でその全体の枠組みの中で、検察庁法というものをもそこにはめていこうという話なんですが、でそれとはまた別にですね、
はい、
その今回問題になっている、黒田さん、
あ、はい、東京高検検事長、うん、
東京高検検事長が非常に官邸に近い人なのではないか、
はい、
この人の定年を延ばすためにこの法案を通そうとしているのではないかという全く事実無根のストーリーが流布されて、それであるならば反対しなきゃいけないというふうに思ってしまった人が、誤解されたさせられた人がたくさんいるわけですね、
はい、
でただですね、この黒田さんについてとかくいろいろ言われたり、週刊誌
書い
て、黒川さんごめんなさい、はい、書かれたりしてるんですけど、
はい、
これ私が取材したところでは事実と違いますね。もうちょっと踏み込んで言うとですね、
はい、
例えばその、まあ、安倍政権とか官邸とかっていう広い言い方をすれば、もちろんその接触接点がないわけじゃありませんけれども、例えば安倍総理っていうこの個人というふうに捉えてみるとね、
はい、
むしろ黒川さんよりも別の人の方が個人的にはちょっと距離が近いんじゃないかなと思われる情報もあります。
ほう、ライバルになってる方、
はい、そうですね。あるいはですね、例えばこの安倍政権ってもう7年以上になるわけですけれども、
はい、
これまでのいろんなこう局面があった中でですね、例えばその特定秘密保護法とか、
はい、
いろいろ難しい局面ありましたね、そういうふうな時に、その当時の官邸を安倍官邸ですね、はい、
うん、
支えてきたのは黒川さんじゃないんですよね。
確かに私も記憶しているのが、うん、そうそう、共謀罪といわゆる呼ばれた、はい、特定秘密保護法、
はい、
組織犯罪処罰法の改正案の、はい、あの時に答弁に立ってた刑事局長、
はい、当時そうです、
はい、が実は 今その取り沙汰されている
人のうちの一人、登場人物のうちの一人なんですよね、ですからそういうことからすると、その同志であるという感覚でいうと別の人の方がそうなんですよ、つまりもともと黒川さんありきっていう話でも何でもないんですね。それよりも現任の、はい、稲田、
はい、現検事総長、はい、
検事総長が、はい、この方が本来だったら1月でしたかね、に定年の予定だった、
この方誕生日7月なんで、
はい、
その任期としては、まあ、定年としてはそこまでいけるんだけど、
あ、そうですね、
バトンタッチは1月だよっていうね、
バトンタッチをね、1月っていうふうに言ってたんだけれども、これを伸ばすという状況になったわけですよね、はい、それはその例えば IR の事件もあったり、
はい、
ゴーンの事件もあったり、かなり大きなことがいろいろあってですね、じゃあちょっとしばらくこの体制を動かすのやめようという流れがあって、玉突き的に出てきたことなので、
はい、でそうすると、うん、そのね、今公認と目されている黒川さんは、
はいはい、
お誕生日が2月 で、
そうです、はい、
で検事制だと定年63だから、
はい、
このままいくとバトンタッチでき
ないじゃんっていう話になっちゃったと、まあ、こういうことなんですよね、
はい、
だからその黒川さんとあたかも非常に特別なね、なんかこう癒着的な関係があるかのように言われてるけど、それは全くちょっと筋の違うことだし、それからあえて言うならば、やっぱりこういう時期にですね、
はい、
そういうその事実であるというふうに確定もしてないようなストーリーを作ってね、
うんうんうん、
そこでなんかこう政局的に盛り上げようみたいなことをするっていうのは、あんまりにも筋が悪いんじゃないでしょうかね。
メールいただいているのがですね、こちら豊松さんという横浜市神奈川区の方ですが、森かけ桜よりコロナをやれと安倍政権支持の方はおっしゃってましたが、この検察官の定年延長はコロナ対策より大事なんでしょうかと、まあ、昨日枝野さん、立憲民主党の代表、なぜ今みたいなことをこう言ってましたけれども、まあ、この辺っていうのはもともとその議論が長く続いてたってところですかね。
そうですね、それとね、やはりそのさっき申しましたように、これは定年、要するに定年延長というよりも、
はい、
むしろですね、
うん、
その年金の支給年齢、
はい、
これを上げていくということを準備するため、
はい、
そしてそのこれ例えば今仮に法律が通ったとしてもですね、施行するのは2022年の4月からってことでしょ。
そうですね、はい、
だからそういう点からも、そこである程度いろんな他のものも調整していかなきゃいけないというスケジュール感の中で出てきてる話なんですよ。
2022年がどういう年かというと、団塊の世代が75歳以上、後期高齢者になり始める年でもあると、
うん、そうですね。
ということで、ここから先、はい、年金、医療、介護、財政がよりいい逼迫していく、
うん、はい、そうですね、
可能性があるぞというのが、まあ、スケジュール的にはこう見えている。
そうです。ですから別のステージに上げなきゃいけない、
はい、
そのために国家公務員全体をそのように制度改正しなきゃいけないという流れの中で出てきてる話ですから、
全体の逆算の中で、
はいはい、それとさっき申しましたように全く別次元の話で言えば、はい、別に黒川さんがどうのこうのというこれ問題では実はないっていうことなんですよね。
だからなんかいろんな問題がごちゃごちゃになって、
そうです、
でミスリードを生みやすい環境になってる上に、
てかわざとごちゃごちゃにさせてミスリードをしてるというふうに私には見えますし、
で、あんまりそこを説明するちゃんと説明してくれる人がいない
いない。それとね、やはりさっき申しましたように、はい、そのもともとですね、この黒川さんの、まあ、ライバルのように今言われている方がいますけれども、はい、どうもその、まあ、野党とかメディアは今のところはこの方を推したいのかどうかちょっとわからない、この人、まあ、この方がっていうよりもですね、でなぜそのメディアがその人を推すのかということについてもとかくのことが言われてるわけですよね。どうもその、まあ、検察の一部からですね、特定のメディアにいろんな情報がリークされてるんじゃないかと、
はい、
でそういう流れを死守せんがためにこの、まあ、彼らが政権に近いと思っている黒川さんではない人を推して、まあ、ある意味恩を売ってですね、
はい、
そういうことをそのメディアもやりますからね、民間の組織に対してでも自分たちがそのメディアがあたかも人事に介入するような形でね、ことを作り上げて、そしてそこに恩を売ってその後いい関係を作っていこうというような目論みがあるんじゃないかというようなことも言われてるわけですよね。だとすると相当これ筋が悪いので、やはりまあこういう時ですから、
はい、
事実よりもストーリーありきみたいな政局だけはやめてほしいというふうに思いますね。
今日のスクープアップ、国家公務員法等改正案についてお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。